メッセージの前にモンゴル点々のレポートよしこさんがしてくださいます。お願いします。
皆さんおはようございます。先だっての KBF 東アジアウィークのことで、ここでロブが今日いたら何かコメントしてくれるところなんですけど、今沖縄にいるので一つだけ伝え聞いているコメントをお伝えします。ビーチパーティーを含めた1週間は KBF の20年の歴史の中で一番スムーズなイベントだったということです。もう神様に感謝いっぱいの気持ちです。ギリギリのタイミングまでチームの人数も到着便も決まらなくて、計画が立てられないような状態だったんですけど、ホームステイ家族やミニストリーを手伝う人を通じて、神様はたくさんの助け手を送ってくださいました。実に計画されていないところがうまくいきました。いつも計画を立てては安心してしまう癖があるんですが、私は本当に謙遜にさせられました。そして実際に関わってくださった方々はもうそれぞれその方々のモンゴルストーリーをお持ちだと思います。エマヌエル教会は5月28日金曜日の夕方に関西空港に着きました。そして KBF で10日間を過ごし、6日の夜、日曜日の夜、夜行バスで東京へ向かいました。その後韓国を経てモンゴルに帰国し、今日今のこの時間はウランバートルで礼拝をしているはずです。この私たちのミニストリーはミッションではなくモンゴルビジョンと言っています。それは私たちの目的が海外へミッションチームを送ることにあるのではなく、私たちの情熱はこの日本にあるからなんです。エマヌエル教会のリーダーもこう言われました。私たちの若い者が宣教師になって海外へ行きたいということがありますけれども、私たちはこういうのです。まず自分の国民を愛しなさい。外で用いられるためにはまず自分の国民ネーションを愛する成熟が必要ですと。その通りと思います。エマヌエル教会の主なミッションの地はモンゴルです。私たちが情熱を持つ地は日本です。そして私たち二つの教会はイエス・キリストにあって出会い、共に成長し、友達関係を育てつつあります。そしてこれからのことなんですが、私に関してはアジアビジョンを担当するようにと言ってもらったので、神様の恵みがあったらこれからはそのことを忠実にしていきたいと思っています。モンゴルについてはモンゴルに情熱を持つ新しい人に任せます。そのモンゴル担当の人と一緒に来年のことを考えたいと思っています。男性たちが今来年モンゴルへ行きたいと思っているので、夏に男性チームを派遣するかもしれません。またジュニアバンドの人たちがモンゴルに興味を持っているとお母さんからお聞きしたので、ジュニアモンゴルの可能性もあるかもしれません。来年のモンゴルビジョンに興味のある方はどうぞ私たちの方にご連絡ください。海外ミッションは英語の問題じゃないんです。神様は謙遜な心の人を用いられると このイマニュエルのケビエフ訪問でも私たち体験しました。最後に本当にイエス様に感謝いっぱいの気持ちです。サンキュージーザスです。ありがとうございます。
はい、改めておはようございます。今日はロブたちは沖縄ということでメッセージさせていただきますけども到着した日は土砂降りだったらしいんですが、昨日は快晴になったらしいですね。で、それを聞いたのは、香川の森本さんから聞いたんですけども、ちょうど森本さんも沖縄に出張に入ったってどっかで聞いたようなお話なんですけども昨日京都展示会がありまして、明日合流できるかなとうまいこと言った、そんなお話を聞いてましたんですけども、本当に晴れやな、もうさすがやな、ロブさんはとか言って、ロブさんちゃうやろとか言いながらですね、川の森本さんが聞くとは思えなかったなとか思いながらですね、本当にフレンズがですね、フレンズの中でまだネットワークができたりなんかしてですね、川と北海道とか、斉藤さんお聞きでしょうか、お久しぶりですとか言って。いろんな本当にネットワークができましてですね、ますます広がっていくんじゃないかなと期待してるんですけども、先々週になりますよね、約1週間今日モンゴルの方から、やってきてくれてました。そして韓国からもやってきてくれたんですけども、その前に今沖縄に行っている、のはこの 1月の10日にタクとマリがですね沖縄に行くという祈りを持って送り出されたわけなんですけども、彼らを励ます意味で半年経ちました。十何人かが、KBF から送られてきまして、本当に今沖縄ですね、そしてまた広島周辺静岡も送られる予定ですね。そして、ネットでもお聞きの方もいらっしゃるし、本当にこの KBF が送り出す教会として、以前には西宮のクロスロードも送り出したわけなんですけども、この KBF が実家のような存在であって、送り出してまた帰ってきてもいいよ時々という感じですね。またそっちにも行くよとか言って、そして海外からもなんか遠くの親戚みたいな感じでモンゴルからそして韓国からやってきてくれてます。そして本当に短い期間ですけども、帰る時にはこうもうハグして別れるというそういう気持ちになるわけですね。これが10年以上勤めた会社辞めるときにハグして別れるってなかなかないような感じがするんですけども、本当に家族の本当に感じがするわけですね。なぜでしょう。それはイエス様の愛によってですねこう結ばれているというそういう感じをするわけですね。これも説明することは難しいですけども、本当にもう感情というか、スピリットというかね、そういうものを持って本当に別れがたいというそんな感じでしたですね。そして、今日はですね、どんどん進んでる。どこまで。まずタイトルは、今日のテーマはファミリー、家族ということで、いつもとちょっと違うやり方なんですね。ちょっと試してみたいなと思いました。パソコン教室に行ってましてですね、パワーポイントで習いましたんですね。ちょっとプレゼンみたいで、ちょっと嫌やなと思わんといてくださいね。これがビジュアル的に効果的なものであればこれから使っていただきたいと思うわけですけども、ファミリーということで、私たちは神の家族ですね。今日もこうして朝雨が降るのにわざわざやってきて、そしてなぜか神様を礼拝するため、そして神の家族と会うためにやってきました。私たちペンギンという意味じゃないです。そして先ほども言いましたように、モンゴル、韓国迎えることができたんですけども、これ初めての、まあ、ある意味の試みというか、二つの、まあ、これイベントじゃないんですけども、少しそういう、というかな、コンサート、そして、宿泊してもらって、そして、ヘルプシップをするということなんですけども、実際に、やって、本当にできたわけですね。本当に恵みのうちに、そしてまた、お送りすることができたんですけども、一つ、感動したのはですね、まあ、お食事の、みんなウェルカムするためにお食事をし、 したいと。で、いつもやっている、家族の食卓、しばらくお休みでしたんですけども、この機会に、スペシャル版として、水曜日に、家族の食卓をしましょうと。そして、実はオンギジャイのコンサートが木曜日に行われるんですけども、彼らの、食事の用意もしてほしいという依頼がありましたので、木曜日にできるかなという依頼をいたしました。どうぞ。それでですね、水曜日にその家族の食卓があるから、ちょっと難しいかなって個人的に思ってたんですけども、2日連続になりますので、そうなると、非常に皆さん負担もいるだろうしということで、ちょっと寂しいけども、幕の字弁当かなとかですね、そんな感じで思ってたんですけども、実際はメニュー考えてくれました、そのメニュー見たときにですね、すごい内容だったんですね。それを見たときに、がぜんこう、私も、本当にファイトが出たというか、励まされまして。そして、人数も初めは限られてたんですけど、どんどん広がって、50人余りの、その食事が用意されたと。その、本当に大変だったと思うんですけども、本当にチームでですね、水曜日のチームと木曜日のチームが、やってくれたんですけども、その中で、本当に、もてなしたいという気持ちですね、があって、そして、本当に神様の、愛があったと思うんですけども、その内容、質と量もですね、本当に充実したもので、本当に豪華な食事っていうふうに言ってもらえたんですけども、その中でですね、台所の中でのその会話聞いてるときに、こうみんなでこうフェロシップしながら作ってるときの会話しながらですね、本当に楽しいなという、こんなに楽しかったら天国行ったらもっと楽しいやろうなという、そういう会話を聞いたわけですね。で、その時にもう本当に感じました。本当に教会というのは、天国のようなところですねと思ったわけですね。そしてこの教会に集まっている人たちはみんな一人ずつ完璧じゃないので、まだ工事中というかですね、で完璧な教会もないんですけども、ですから私たちはこの愛受け入れ許しというのを本当にモットーにしてですね、この愛受け入れ許しというのをこの連続だと思いますね。そして、イエス様も言われましたように、このヨハネの15章の12節ですね。ここですね。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。最初にですね、イエス様がその愛を私たちに示してくださったんですね。ですから私たちは人の愛で愛し合うと。そうすると、非常に限界がありまして。1回、2回目は、許しても3回目はもう無理とかですね、イエス様の愛でお互いに愛し合いましょうという、イエス様は本当にその命を捨てるまでの愛を最初に私たちに示してくださいまして、その愛を私たちが本当に理解していただいてですね、十分に最初に愛されて、自分が愛されているんだということを本当に実感して、本当に心に蓄えて、よく充電されて、そして人を愛することができるんじゃないかと思いますね。そしてその愛のその交わりというのを、保つためにはどうしたらいいでしょうかということで、ここでですね、ピリピの御言葉を見てみたいと思いますね。何事でも自己中心や、虚栄化することなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいとあります。まずですね、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。時々いろんな状況を見たときに、あいつほんま KY やなとかって思ってしまうときがあるんですね。でも実は自分もたまに KY に入っていることもあるという、逆の立場になっているということもあると思います。そう思われた方はごめんなさいという感じですけども、ここでですね、でまずへりくだって、で他人一人は神様が目的を持って作られた神様の傑作なんだと。そして自分の考えとまた人の考えとは違うということを認めていないと、自分の基準で考えてしまったときに、そうじゃない場合はストレス感じてしまうというかですね、思わずこうさばいてしまうところに入ってしまう恐れもあるという。ですから人と自分は違うのが当たり前という考え方、そしてへりくだってその方も自分もですけども、神様が目的を持って作られたんですって。ですから 教会には先輩も後輩も男性も女性も牧師も信徒もそういう区別なくてですね、一般の社会というか会社では私も新入社員の頃がありましたんですけども、意見を言うときにですね、たまに俺に向かってそんなこと言うのは10年早いんやってそういうことを言われたことがありまして、10年後はどうなんかなと思ったら、10年後は先輩も10年年取ってるので結局一緒なんですねそういうことに気がつきまして、10年後見てみろと思ったんですけど、10年後見ても一緒だったというかね、教会ではそういうことないってね、何年生まれやとかね、何歳やねんとかそういうことじゃなくて、ね、あなたを認めます、受け入れますという、そういう家族でありたいなと思うわけなんです。そして、その使徒行伝の時代の教会はどうだったんだろうなと、そこを見てみたいなと思いまして、使徒行伝のですね4章の32節から35節読みますね信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものとは言わず、すべてを共有していた。人たちは、主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。ポッとこう、画面が切り替わるはずなんですけど、ポッと、ポッとこう。はい。33節、34節。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。次長や家を持っている者は、それより代金を携えてきて、人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからであると、このようにあります。当時の弟子たちの教会、これはイエス様が昇天されて、そして聖霊が贈られた、でみんなが聖霊に満たされた、その直後から始まった教会なんですけども、本当に前のページに戻ってもらえますか、まずポイントはですね、心と思いを一つにしてってあります。イエス様の心を心としていたわけですね。その思いによって一致があったということですね。で、その一致によって福音を語っていく、そういうファミリーになっていったんですけども、その中でですね、一つ思い出すのは、ここで書かれているようにいろんな持ち物を共有していたとあります。KBF が始まった頃に、例えばワーシップチームもう少しずつ始まっていったんですけども、神様を賛美したいと、賛美しましょうということで、当時も、まあこんな、このぐらいの雰囲気から始まったんですね。もっと小さかったかもです。で、私ギター持っています。で、ギター一本賛美しているうちに、ドラムもあったらいいな、ベースもあったらいいなということですね。一人ずつがこう自分の持っているものを持ってきたわけですね。そして、まあ、だんだんとバンドみたいな形になってきたんですけども、音を鳴らすためにはアンプがいるとかですね、こういうシールドがいるとか、いろんな必要が出てくるわけなんですけども、みんながこう自発的に気がついたものを持ってきて、それが KBF の、まあ、機材となっていったんですけども、その時にこれは俺が持ってきたアンプやからとかね、そういう主張はなかったというか、もし必要だったら使ってもいいよっていう、そういう感じだったんですね。ですから、それは本当にイエス様を賛美するために用いてほしいという、そういったもので、今もそういう、なんか考え方は生きていると思いますね、マッチョン。そういう、例えばですね、もしものを共有するという部分では、そういうことも、KBF でも展開されていると思います。そして、乏しいものがなかったってあるんですけども、本当に必要に応じて、本当に持っている人たちが、どうぞ使ってくださいという、そういう家族だったんで、誰もがそのことを書くということはなかったように書いてあります。で、これでですね、イエス様の思いを思いにとして一致をしていなければ非常に無理があったと思うんですけども、こういう世界を、多くの政治家たちもこういう社会を作りたいとやってきたんですね。でも実際は人の思いだったんで、人の中心、自己中心的な思いが立ってしまうので、こういう社会を作り出すことはできなかった。むしろこう怖い世界になってしまって、失敗したらもうシベリア送りですよとかね、そんな世界ができてしまって、で人間の動機というのでは実現しない、でもイエス様の思いでないと実現しないんですよと。人間の思いでやってしまったら、 最終的には崩壊してしまったという、そういうのを見ることができます。そしてでは今の日本はどうだったんだろう、どうなんだろうかですね、と見たときですね、先週の、金曜日の、ですね、世論調査の結果があります。ちょっと見てみたいと思いますが、日本人ですね、90% の人が、これからの日本に不安を持っている。なんかわかるような気がします。で、74% の人は人の、今の日本は自信を失っていると。70%、経済的豊かさより格差が小さい国を今求めているということは、わかりました。で、イエス様は私も知らなかったら、多分この 90% の中に入ると思うんですね。非常に先行きが不安というかですね、思ってしまうと、考えれば考えるほど良くない方向に入ってしまうのではないかと。でも私たちは幸いイエス様を知っていますので、その思いにとらわれることはないと思います。そして今ここで注目したいのはですね、 70% の人が経済的豊かさより格差が小さい国というのを求めていると。ちょっと前まではみんながこうリッチじゃないけども中流ですよという意識があって、大体こう満たされているというか、できればもっと満たされていきたいなと、そういう世界だったと思いますね。で、物がもっといいものが欲しいなと、車ももっといいものにこう変えていきたいなとかですね、大きい家持ってたらな、そういういろんな計画をしていましたけども、だんだんそういう考え方が、まあ、逆に難しくなってしまったのもあると思いますけども、それゆえにか、豊かさより格差が小さい国という、もう物質的なことはもういいですという気持ちになってきたかな。で、もう、まあ、車でももう手放して、他にもうちょっと違うものにという、そういう価値観も変わってきたので、これは福音が伝わるチャンスの時かもわかんないという、ものに今まで目が向いていた部分が、それ以外のものを見る逆にチャンスの時じゃないかなと思うわけです。で、私たちはこのように神の家族としてお互いに助け合うことができるんですけども、私たちの、まあ、肉の家族ですね、まあ、友達でもそうですけども、同じこの神様の恵みにこう加えられていってほしいという願いがあります。そして私たちはそしたらどうすればいいんだろうかと、まだイエス様のことを伝えきれてないという思いも あるかもわかりませんし、でも焦る必要はないと思いますね。この約束があります。使徒行伝の16章31節、ね、これが飛んじゃってごめんなさいね。あるんですよ、読みますね。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言いました。この約束があります。そしてこの約束というのは、私も救われますけども、あなたの家族も救われます。友人ということもできると思いますけども、そのために、まだ家族、お父さんお母さん兄弟伝えきれてないというか、むしろ伝えると反発をされてしまうという方もいらっしゃるかもわかりませんけれども、私の両親の場合も、私が救われてから約30年後にイエス様を信じるに至りまして、6年前に洗礼を受けることができたんですけども、御言葉がありましたので、すぐじゃないかもわかんないけども、まあ、神様タイミングがあると思いながらも、なんか身内に伝えるというのは難しいんですよね。で、イエス様の時代もそうだったんですけども、そのイエス様、その自分の故郷ではなかなか奇跡も起こされなかった、癒しもされることは少なかったと聖書に書いてますけども、なぜかというと、小さい頃から知っている人が多かったと。ですから、神の救い主という見方ができなかったって、イエスやろうって、ヨセフの息子の大工のイエスやろうという感覚で見てしまうので、受け入れていくことができなかったんですね。私の場合も言うてもまだすねかじってる息子の言うことっていうのはね、そんな感じで見られてましたので、偉そうなこと言うなって、そんな感覚があったかもわかりません。そこでロブが登場してくれましてですね、当時ミニチャーチみたいな形だったんですけども、鈴蘭台から三木までわざわざ 週に一遍ぐらいこう、行ってくれてたんですけども、それは友達という感覚で行ってくれてまして、牧師としてじゃなくてですね、楽しいから行くというようなところでですね、ケンケン連れて行ったりですね、ギター持って行ったりして、行ってくれたんですけども、そこでどういうことがなされたかというと、本当に関係づくりというかですね、関係を、こう、友達として持っていきましょうと。だんだんと両親も面白い人やね、あの人って感じでね。また来てくれるねんて、というのはそんな感覚がありまして。そこでだんだんと関係が、出来上がっていって、そして、そこで今日行ってもいいですか？来てください。そういう自由意志が確認されていたんですね。だ最初に愛の音、愛の理解ですね。そして自由意志が確認されたということですね。そして、いろんなお話のうちに神様のこともちらほらと出てきてですね、あ、神様って言い方なんだなということが分かってきました。それまでは何か知らんルールとかですね、堅苦しい神様が伝わってしまっていたと思うんですけども、それがだんだんと変えられていったということが分かってきました。で、そうなった時に私もまた焦ってしまってですね、神様のこと分かってきたらちょっとこの台所にあるこの神棚とか処分した方がいいよって、そういうことまた言っちゃうんですよね。その時に、あんたはすぐそんなこと言うとかで、ロブさんそんな言えへんとかで、ロブ言えよとか思いながらですね、そのままだったんですけども、ある日ですね、自分の方からですね、これとこれとこれとこれとこれを処分してくれるとか言って持ってきたら、こんだけあったんかというぐらいですね。それはですね、この神様は良い方であるんですという、理解のもとに、その神様の真理というのがだんだん分かってきて、何が良いことか、悪いことかというのが判断できてきたということですね。そして、最終的には、本当に自分が罪人であったということが理解できてきた。そして、イエス様を受け入れて、洗礼を受けるに至ったということですね。で、時々、愛するがゆえに焦ってしまうと、このプロセスというのを飛ばしてしまって、関係できたな。じゃあ、急ぐために上まで行っちゃうとなると、相手の理解というのはそこまでついていけてないということですので、思うようないい展開になるのが難しいんじゃないかと思います。ですから、これは本当に一つの考え方であって、別にシステムでもないですし、この通りやるべきだというハウトゥーでもないんですけども、この間を飛ばしてしまうと難しいなということがあるんじゃないかなと。そして神様のタイミングというのもありますので、場合によってはこれが30年、場合によっては1週間かも分かりませんし、もう本当に時間の問題という時にはプロセス言ってられませんので、イエス様信じますかという時もあると思いますけども、でこの段階が少し助けになればなと思いまして出させてもらいました。そして本当に私たちは関係ですね。関係づくりということで、もう一つ私感じたことは、この間前に勤めていた、会社の、元上司ですね。それと同期の人と、久しぶりに会おうかということですね。食事でもしようかということで会ったんですけども、お話できていい機会だなということで行ったわけなんですが、まず最初に食事するところ、ゆっくり静かに喋れるところでお話しまして、で、いつものパターンで、じゃあもう一軒行こうかということになりましてですね。上司が、じゃあ俺の店に行こうか。俺の店でキープしただけやんかというようなね、そういうのは、いつもと言ったんですけども、実際はっきり言ってスナックですので、会話を楽しむというか、難しいやろうなと思いながら行ったら、やっぱしカラオケがバーッとなってましてですね。でも、これも関係づくりやということでですね、行ったわけなんですけども。で、以前の私というのは、これは霊的にとかね、聖書的には、ルール違反やとかね、そういう気持ちがあったんで、あんまり楽しめなかったというか、別に、ほんまに飲めへんのですね、飲まれへんのですけども、飲めへんの、もう時間もったいないな、そんな気持ちの時もありましたけども、これは、本当に関係づくりのためには必要だなということで言ったわけなんですね。そして、カラオケですの、自分の番が来ました。やっぱしビリー・ジョエルとかですね、 歌って、まあ、うまいわね、とか言って、言うてくれるんですね。気持ちよくさせてくれてですね。で、ウーロン茶の水割り飲みながら歌いながらですね、スティービーバンダーとか歌ってですね、まあ、そんなしてるうちにだんだんお客さん減っていって、12時回ってからやっとこう静かな時になったんですけども、で、3人いたんですけども、2人は勤め替えですからネクタイしてですね、スーツ着て、僕はこんな格好で行ってですね、で、タワさんは仕事は何なんですかって話になってきてですね、で、一人の上司が、当ててみとやるね。多分当たれへんと思うわ、的なね。で、いろいろこう言われたんですけども、なんかフリーターに見えたみたいですね。どっかのマスターとかね、ミュージシャンとかで、半分当たった。5% ぐらい当たった女とか言うのね。まあそんな感じだったんですけども、当たらなかった。で、なで上司が、牧師やってんねんって、ね。ええー、とか言いながらですね、牧師言うたら、上司さんみたいにこんなスーツ着てネクタイして喋りかけにくいようなタイプの人をやって思ってました、的なね。なんでやねんとか言いながらですね、上司は。で、そこでいろんな話してるうちに、一人の水割り作ってくれてる女の子ですね。その人はなんかこう、だんだんとこう涙ぐんできてるのが分かってですね。みんなどうなっちゃうかなと思いながら見てたんですけども。まあいろいろこう動いてるうちに、こう、同期の3人と話しする時になったんですけども、私実は10年前にイエス様を受け入れましたと。でもだんだん仕事が忙しくなってきて教会からちょっと離れてしまってましたと。そしてこの不況で潰れちゃったと。そしてもう一度こう雇ってもらうために今日初めてこのお店に来たんですということで、そこでこんなお店に牧師が来るとは思っていませんでした。神様は私のことをずっと覚えてくれたって、すごい感動の涙だったのを聞いたんですね。そして私はどうしたらいいでしょう的なお話がそこで、同期挟んで今度交えて話してきたんですね。で、その時は、あ、そうかと思ったんですね。イエス様もどちらかというと、あんま人が行かないところ、行ってはいけないと言われたところに行ってた。はっきり言って。で、僕らまあ、フレンズとしてね、遠いとこを見るんですけども、はっきり言って行くとその、新道のとこの店なんです。もうすぐそこなんですね。で、繁華街にある教会と思ってたんですけども、ここにも、失われたというかね、必要な魂があるんだということが分かったわけなんですね。で、自分は何をするべきかっていうことを、まあ、時々こう考えるときにですね、そういう必要もあったんだなと。明るい時だけじゃなくて、夜の必要もある。そういうこともある。で、そういう必要性を思ったわけなんですけども、これは関係づくりができていなかったら、こちらも避けてたかもわかんないし、相手も心開かなかったかもわかんないなという、そういうこともありましたということを、まあ、お話しておきたいなと思いました。ですから、まあ、肉の両親、兄弟、親友、本当みんな揃ってですね、神様の御国に入ってほしいなと思うんですね。で、本当に一緒に礼拝できる、そのビジョンというか、具体的なイメージ、ここで彼が座って、彼女が座ってというイメージを持ってですね、祈っていきたいなと思うんですね。そして、ヨシュアが言いました。私と私の家とは一緒に仕える。本当に一緒に、もうすでに家族挙げて礼拝参加できて、賛美できている、家庭、本当に素晴らしいと思います。でも、皆さんの家族も一緒に、賛美できるんですよって、そういうイメージを持ってですね、ビジョンを持っていただいていきたいと思います。で、場合によってはですね、一人だけで礼拝出て、日曜日、毎日、教会行くんやなというのはね、もし、寂しい思いを、家族がしてるとしたら、ファミリータイムも、とか持っていただきたいなと思うんですね。ですから神様は、絶対という、絶対日曜日は教会に行くべきだ、誠実厳守するべきだって、これ誤解を招きたくはないですけども、家族の時間も逆に言うと取っていただきたいなと思うんですね。自分が行かないと教会回らないってそういうふうに思うことがないように、逆にみんなが助け合えるんですよという、そういう、まあ、体制にもしておきたいですし、優先順位。神様、家庭、教会、 と言っておきたいなと思います。そして家族揃って神様の御国に入りましょうと、そのために祈っていきましょうと思います。次のページ、これ最後にお見せしたかな。家族揃っていきましょう、はい、ではお祈りしたいと思います。天の父なる神様、私たちが本当に神様のあなたの家族を与えてくださったことを感謝します。本当に私は共に礼拝を捧げることができることを感謝します。そして私たちが本当に弱った時にも共に祈り支え合うことができるように、そしてまた具体的な助けを与え合うことができることを感謝します。それは本当にあなたのイエス様の愛ゆえに本当に起こされて与えられたことを本当に感謝したいと思います。そしてこれからまた私たちの肉の家族も本当にその割り加えられることを本当に願います。親友も本当にあなたを本当に紹介したいですから、どうぞそのチャンスを与えてください。そしてあなたが働いてくださって、そのタイミングを私たちが知って、あなたのビジョンに協力していくことができますように導いてくださいますようお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。